今日恵みをいただく御言葉は詩編の51編です。第2サムエル記においてダビデが罪を犯したあの罪、それが指摘されたところ、それが詩編の51編ですので、ここをちょっと避けては通れませんので、今日は第2サムエル記ではなく詩編の51編です。詩編の51編、はじめに表題をお読みいたします。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、我が行い、我が歩み、すべて罪にまみれ救いを得ないものです。ダビデでさえ、パウロでさえ、この罪の問題に悩みました。しかしよ、あなたは人類全体のこの罪の悩み苦しみから解き放すためにイエス・キリストを送ってなさったことを感謝いたします。今我らこの主イエス・キリスト、この方の恵みにただ心を向けることができますように、これから語るこのしもべの唇をあなたの血によって清め、またこのしもべのあらゆる立ち居振る舞い、体、心、魂、またこれに預かる一人一人をあなたが血をもって清くしてください。あなたの命を豊かにいただき尽くすこれからのひとときでありますように、主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の51編は、この表題にあります通り、ちょうど、ね、第2サムエル記の方で読んでおります。ダビデが罪を犯した、ね、バテシバをと会員の罪を犯し、そして剣を持って、ウリアを、ね、間接的にと言いますか、もう直接的と言ってもいいほど、ね、ウリアをダビデが殺した、その剣による血を流した罪、その後に預言者をナタンがダビデの元に来て、あなたがその男です、それを言いました。ダビデはきっともう全身冷や水を浴びせられたような、そういう衝撃を受けたでしょう。本当に、ね、罪を隠し持っている時、してはならないことをこっそりしている、そういう場面、ね、映画の中で人に隠れてそういうことを行って、いつ見られてしまうかわからないような場面、本当にヒヤヒヤするんですけども、私たちは本当に罪を隠し持っているとき、主の御前においてヒヤヒヤするものです。主の御前に出られないんです、ね、ダビデはずっとそれを、その自分の罪がいつも目の前にあり、またその主の御手がいつも重くのしかかることをダビデは感じて、もう夏の日照りによって乾くような、ね、もう骨の髄まで骨身に染みるような、そういう思いをしておりました。51編のこの一節からお読みします。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。アーメン。ダビデは真っ先に、どうか救ってください。私に情けをかけてください。憐れんでください。私の背きの罪を拭い去ってください。私を清めてください。ね、清くなりたいです。許されたいです。情けをかけられたいです、ね。こんな罪を犯してしまった自分は到底それに、値するものではないけれども、でも、どうか、私に憐れみを、情けをかけてください。許してください。その、 ね、本当に主に対する叫びから始まっております。この3節にある通り、誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります、ね、本当に彼自身、自分自身の罪がいつも目の前にあったわけです。ですから礼拝を捧げるにしても、主の御前に出るにしても、ね、他のみんなが喜んで賛美を歌ってるにしても、自分だけが何か取り残されたかのような、ね、賛美が届かないような、祈りが届かないような、あるいは何か捧げ物をしたり、あるいは奉仕をしたり、そういうことをしても何か全然受け入れられていないかのような、そういう感覚がするものです。本当に心の内にまだ主の御前に取り扱っていただいていない、明らかに主の御前に申し上げていない、それがあるときはそういうものです。ダビデは、ね、その罪を犯してまだ告白していない、その、まあ、1年ほどの期間でしょうか、その期間を本当に苦々しく過ごしたんです。皆さん、罪は苦いんです。そういう自分自身のどうしようもない会員の罪にしても、あるいは嘘偽りをすぐに言ってしまうことにおいても、すぐに怒ってしまう、妬んでしまう、そういう心のわだかまり、ね、人のした悪を思っているとき、主の御前にそういう喜ばれないこと、正しくないこと、それをしているときは、本当に賛美においても、祈りにおいても、礼拝においても、捧げにおいても、聖徒の交わりにおいても、喜びが見出せない。ね、ダビデはそれをよく知っておりました。何をするべきか。そういうとき皆さんね、何をするべきか。喜びが見出せないとき、真っ先にこの詩篇50篇でダビデがしたように、主にもう本当に怒涛のように告白するべきですね。御恵みによって私に情けをかけてください。神様、あなたの豊かな憐れみによって、私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。ね、この詩篇50篇、まさしくぴったりの、ね、そのような時にぴったりの祈りであり、また私たちが本当にすぐに取るべき模範がここに示されております。ダビデが、ね、この罪をしたこと、それは確かに御前において喜ばれないこと、また許されないこと、ね、罪ない者の罪を流したり、人妻をそうやって勧誘することは許されない、してはならないことですけれども、でもダビデがそれをしたゆえに、この詩篇が与えられた。本当に、ね、バテシェバ、またウリア、彼らの涙ゆえに生まれた詩篇です。私たちはこの詩篇を本当に尊く用いるべきです。まず、ですから真っ先に主の前に告白するんです。もう叫ぶようにして、私に情けをかけてください。祈るんです。そして続いて五節からですね、本当に自分のどうしようもなさ、ね、嘆いています。罪深さ。自分が罪を持って生まれたこと、また、ね、ダビデが、まあ、本当に聖書の中に登場するシーンから、ね、もう羊飼いの少年だった時から、またダビデを、ゴリアテを打ち滅ぼした時も、またサウルに追われている時も、ずっとダビデ、ね、あたかもヒーローかのように見えるんですけど、でも、その間もずっと彼のうちには罪が確かに存在していたんです。ね、罪と戦いながらダビデは、ね、罪に勝利していたから、ゴリアテに勝利し、またサウルに対して、もう本当に、偉大なまでの証といいますか、告白が、ね、でき、そういうふうにして罪に勝利し続けていた。でも、ちょっとでも肉に、ね、心を委ねると、いかにダビデであれ、いかにパウロであれ、いかにどんな聖人君子と言われているような人であれ、すぐに罪に染まってしまうというのが人間の実情です。ましてや皆さんであるならば、ね、本当に、そうですね。自分の中の本当に罪深さを嘆いているのがこの五節からのところです。ああ、 私は都があるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ、私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプをもって私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。アーメン。ダビデも知っていたんです。自分が生まれつき罪あるものだということを。日本において、日本国憲法において犯罪を犯したとか、そういう罪、そういう罪ではなく、神様の御前における罪、罪を犯してしまう、そういう性質がある自分自身の、その内住する罪です。私は日本国憲法を犯したことはない。殺人の罪を犯したことはないし、人のものを、人に入っている泥棒をしたことがない。まあ、そういう人はいるでしょう。大勢いるでしょう。けれども、いつ人を殺しかねないような憎しみが心の内にある。ね、この人を殺したいと思ったこと、ね、もう10年、20年生きていれば、そういう心に持ったことは、ね、あるでしょう。要するに、そういう心の内に、もう、ふつふつと湧き上がってくるような罪を犯してしまいそうな、ね、日本国憲法を犯してしまいそうな、そういう罪を宿っているというのが人間の、すべての人の実情であるわけです。これが罪と言います。ね、根っこの、ね、罪の根っこ、罪を犯してしまう根っこ、その根っこが、ね、木となって、葉っぱとなって実を結ぶ、実を結んだところで、ね、姦淫とか、あるいは殺人とか、そういう具体的な罪を犯すわけです。その罪の根っこを私は抱えている。ダビデはそう言っておりますし、また聖書全体を通じて人間の罪、それは、この人が抱え持っている罪の根っこ、原罪と言います。これが私たちにあることが問題です。ダビデは本当に清くなりたい、清くなりたい。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。このヒソプという植物は、まあ、ハーブとしていろいろな、解毒作用とか、あるいは毒を受けたとき、それを吐き出したり、あるいはね、それをもう体から下すとか、そういう作用はある植物であるんですけども、聖書で特にヒソプ、杉越祭の時に用いられます。ね、ほふられた子羊の血を家の鴨居と門中に塗る、そのね、刷毛のようにして、ね、ヒソプの枝を持ってその血を浸し、その血を、ね、ヒソプの枝で家の鴨居のところとか門中のところを塗るために、ね、用いられるんですね。血潮を持って、ね、ダビデがここで本当にほふられた子羊の血潮を、ね、ヒソプを持って私の罪を、ね、血潮でもって清めてください。覗いて清めてください。これ本当に後のメシア、イエス・キリストのその贖いをよく表しておりますね。私たちの罪とが、それが清められるのは、ね、子羊イエス・キリストの血潮によってです。どうかヒソプを持って、ね、イエス様の血潮を持って私の罪を除いて清めてください。本当に自分の罪に悲しんだとき、それが当てられたとき、その罪のゆえの報いを、苦しみを受けなくてはならないとき、本当に私たちもこれを告白するべきです。どうか血潮を持って清めてください。そうすれば私は清くなるでしょう。そうすれば私は雪よりも白くなるでしょう。ダビデは告白しました。本当にダビデはそれまで楽しみ喜びがなかったんです。罪が目の前にあるとき、罪を犯したそのときからそれを黙っていたその間ずっと重くのしかかるものがあった。楽しみ喜びを見出せなかった。だからダビデは8節で、私に 楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。人の、罪のない人の血を流しておきながら、また人の妻を寝取っておきながら、よくもある人は思うかもしれません。御顔から私の罪を隠してください。罪を拭い去ってください。でもダビデはこの告白のように、罪は拭われたんです。もちろんダビデ自身が犯した罪の報いはダビデ自身これから刈り取っていくことになっていきます。本当に苦々しい結果を生み出します。罪は人の命を殺める、人から大切なものを奪う、これは当然報いを受けなくてはならないことではありますけど、でも主の御前に告白してしたとき、そのダビデのその罪は神様は見過ごしてくださった。預言者あなたは言いました。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。罪があたかも犯したんですけど、でも御前においてないようにされた。本当に私たちもこの恵み深い主に向かうべきです。そしてダビデ自身、本当にこんな罪を犯してしまった自分が悔いて悔いて仕方がない、どうか私を拭い去ってください、ヒソプを持って清めてください、雪よりも白くなりたいです、そのように告白し、続いてこの十節以降もそうです。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人はあなたのもとに帰りましょう。アーメン。本当にダビデは自分のその罪に傾いてしまう性質を嫌がりました。心底それを嫌がりました。皆さんもですね、罪を犯すという自分の性質を徹底的に悲しむべきです。主に喜んで礼拝が捧げられない。本当に人をすぐにでも唇で殺めてしまう。刃物で殺めてしまう。あるいは主を、本当に喜ばせない。主を悲しませてしまう。主の御胸を傷つけてしまう。そのようなこと、それを本当に私たちは悲しむべきです。徹底的にそれを悲しむべきです。ダビデは悲しみました。神を私に清い心を作ってください。揺るがない霊、もう罪、誘惑、その類に揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。主は新しく作り変えてください。私のこの霊を揺るがなくして新しくしてください。私たちも求めるべきです。肉によって歩むならば、必ず、つまずいてしまいます。死が待っております。誘惑には勝てません。この肉の体は弱いんです。でも御霊にあって歩むならば、私たちは強いんです。揺るがない霊、御霊、それが日々私たちのうちに新しくされるように、そして本当に御霊によって歩めるように、皆さん自身日々選択して、そして御霊に歩めるように努力するべきであり、そして肉の行いそれを捨てるという努力、またその道、皆さん自身の自由意志にかかっております。皆さんが選択することにかかっております。御霊にあって歩むことを選択する。肉にあって歩むことを捨てる。イエス様に喜ばれることを喜ばれないこと。これを喜ばれる方を日々選択する。これを日々していくならば、皆さんに御霊が与えられて、そして、その道に歩んでいきます。御霊を求めるんです。イエス様もおっしゃいました。 ね、どうして日夜求める先民に、あなたの父なる神様は御霊を与えてくださらないことがあろうか。イエスさんおっしゃいました。求めるべきです。求めるんです。このダビデのように、神よ、私に清い心を作ってください。揺るがない霊を新しくしてください。私のうちに新しくしてください。また、ね、11節でダビデは、本当に恐れております。私をあなたの御前から投げ捨てないで、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。ダビデは、ね、サウルを見ておりました。サウルは、もう本当に罪を犯して、それを悔いない、悔い改めない心のゆえに、ダビデから聖霊が取り去られ、代わりに悪霊が、ね、死のもとから送られてしまいました。そのサウルのいかに、ね、おぞましさといいますか、ね、罪に満たされ、悔い改めない心のゆえに聖霊が奪われることの恐ろしさ、悪霊が送られてしまうことのその恐ろしさ、サウルが辿った道、サウルのその最後、ダビデは本当に、ね、恐れたでしょう。自分も同じような、ね、罪を犯してしまった。聖霊が取り去られてしまうかもしれない。ダビデは本当に恐れたんです。だから、私はあなたを見舞いから投げ捨てないでください。あなたの聖霊を私から取り去らないでください。そう願い求めたんです。本当に私たちも恐れ、主に対する正当な恐れを抱くこと、これは正しい道の第一歩です。主に対する恐れがなければ、私たちはどうしようもありません。ね、主を恐れない人は平気でへっちゃらで罪を犯します。主への恐れ、これを私たちも持っているならば、本当に正当な、幸いな歩みをすることができます。12節。あなたの救いの喜びを私に返してください。救いの喜びがダビデそれまでなかったんです。皆さんももし今何か救いの喜びから遠ざかっているような気がするのであるならば、自分を何か改変するではなく、ただ神様に恋願うんです。願い求めるだけです。自分で何かしようとしても、無駄ですね。先ほど203番賛美しましたね。203番の、我が行い救いを得ず、いかに励むとも罪拭えず書いてありますね。皆さんの行いで、ね、皆さんのその、何か礼拝喜びないな、神様に喜ばれないことをしてるなっていう感覚があるのであるならば、行いによって罪拭うことはできないんです。ダビデのように、ただ死に願い求めるんです。死に叫ぶんです。どうか私のうちに清い心を作ってください。救いの喜びを私に返してください。喜んで使える霊が私を支えるようにしてください。皆さん礼拝において喜んで使えてるでしょうか。皆さん神様に喜び使えてるでしょうか。そうでない人がもしいるとするならば、それは主に願い求める問題だって、皆さんの頑張りの問題ではないんです。主に願い求める問題とは、ね、この十二節の通りの、ダビデが祈った通りに、皆さんも願い求めるんです。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。アーメン。この通りに願い求めるべきです。そうするならば、初めて、このダビデ、確かに罪を犯しました。でも、罪を犯したがゆえに、人々に教え諭すことができます。そして、自分自身も、ますます、以前の罪から、その道を脱却していくことができます。13節においても、私は背く者たちに、あなたの道を教えましょう。そうすれば、罪人は、あなたのもとに帰りましょう。ダビデがもしこの時、ね、罪を犯したゆえに殺され、主から撃たれて死んでいたならば、それはできません。でも、主の憐れみによって生きながらえるならば、ダビデは、ダビデと同じ罪を犯そうとする人の立場に立って、思いやって、その人たちを罪から立ち返らせることができるようになります。また、 ダビデ自身が本当にこれから多くの人々に、このダビデと同じ道をたどろうとする多くの人々を立ち返れすることができるでしょう。皆さんも罪を犯してきた、人生いろいろな失敗をしてきた、でも主にあって憐れみを受けて立ち直ったのであるならば、皆さんが犯してきた罪々、皆さんが犯してきた過ち、それに陥ろうとしている人を立ち返らせることができるし、またその罪をとどめることがその人にできるでしょう。14節からのところもお読みします。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アーメン。本当に神様にどんな生贄を捧げればいいというのでしょう。肥えた牛、肥えた子羊、ソロモンは神殿が奉献された時、牛何千頭捧げたでしょうか、羊何千頭捧げたでしょうか。数えきれなかったから数えるの確かやめておりました。私たちは本当にどれほど主に捧げれば主に喜ばれるか、主に喜ばれるのは生贄とか、ね、肥えた牛とかではない。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。いかに、ね、高ぶった心を持って、いかに豪華絢爛な捧げ物を、いかに高価なものをたくさん捧げたとしても、砕かれた悔いた心なき捧げ物は、それは無に等しいものです。私たちが本当に主の御前に悔いた心、砕かれた心を持って捧げること、これが本当に主に喜ばれる生贄です。サウルは、ね、罪を指摘された時、それを脇に置いておいて、ね、やれ生贄を捧げさせてください、どうかサムエル様私と一緒に来てください、ね、そして私と一緒に生贄を捧げる様を民に見せてください、ね、そういうふうに本当に人目を気にしてサウル、そして主にどんどんどんどん、また預言者からもどんどん疎んじられていきました。私たちはそうであってなりません。神様への捧げるべき生贄は砕かれた悔いた心です。高ぶった心、ね、人目にパフォーマンスするような心を持って捧げるサウルのような生贄は喜ばれません。本当に悔いた心を持って捧げる生贄こそ主が喜ばれる生贄です。ダビデは、ね、18節19節でエルサレムのために取りなしに乗っております。なぜならダビデ王が犯した罪は、ね、エルサレム、イスラエルの王として犯した罪は、イスラエルに対してその、ね、とばっちりが来てしまいます。ダビデは言っております。どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。アーメン。ダビデは最後に、ね、エルサレム、シオンのために祈りました。自分の罪を犯した、ね、自分が王としてエルサレムを、シオンを見ている、統治している、その自分が罪を犯した、どうかエルサレムに、シオンに慈しみを、ご恩寵を施してください、祈っております。皆さんも、ね、会社において何か罪を犯した、失敗をしたときは、ね、会社のために償いをしますね。それと同じように皆さん自身が罪を犯したときは、皆さん自身の支配している領域のためにも祈るべきです。皆さんの罪のゆえに、皆さんの失敗、皆さんの口から出た過ち、 皆さんの立ち振る舞いによって犯した、失敗、それによってどうかその下にいる人々が、そんな失敗した自分のゆえにどうか過ちに陥ることはないように、つまずきになることはないように取りなし祈るべきであり、またそのように行動するべきです。この詩篇の51編、ここから本当に私たちは罪ある私たちのその成り立ちと、そしてそこから立ち直るべき祈り、その模範が示されております。これは本当にウリアのその血、またバテシバの涙、その代価によって詩篇50編が作られました。皆さんも皆さんなりの詩篇51編を日々作り上げていくべきです。それを書き記して、本当に過ちに再び陥ることがないように、そして陥ったのであるならば、その過去のあの過ちを思い返して、本当に主とのその関係を取り戻すべきです。どうか皆さんは日々新たにされましょう。確かに罪を犯すこと、それは人生において避け得ないことですけれども、でも犯したならば、ダビデのようにそのごとに立ち返って、サウルは立ち返りませんでした。ダビデは立ち返りました。だから栄誉を受けました。皆さんも日々ダビデのように立ち返って、悔い改めて、主の御前に出て、主の御前に告白して、心の内が本当に洗いざらい清められた状態で、御前において使える楽しみと喜びを、これを決して失うことがなく、人生をずっとそのように過ごしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。我が行い救いを得ず、いかに励むとも罪拭えず。主よ、私たちは本当に自分の行いにおいては罪を拭うこともまた清い歩みをすることもできません。ただあなたの慈しみ、憐れみのゆえに、あなたが主よ私たちのうちに喜んで使える霊を新たにしてくださらなければ、また清い心をあなたが作ってくださらなければ、私たちは本当にどうしようもないものです。どうぞヒソップを持って、イエス様の血を持って私たちの心を清くしてください。私たちを洗ってください。血潮によって洗い、そうすれば雪よりも白くなることができます。どうか私たちを洗ってください。そしてあなたの御前において喜び楽しみ使えることがいつまでもできますように、生徒たち一同、日ごと夜ごと、あなたの御前に何のわだかまりなく、妨げなく御前に仕えて、喜び賛美し、喜び祈り、喜んで奉仕し仕える一同でありますように。主をどうぞ天聖一同を祝福してください。どうかあなたが慈しみにより、ご恩寵により、天聖の城壁を築いてください。
アーメン。
主よ、このしもべが犯した何か弱さ、過ち、そのゆえに生徒たちの上に何か傷ついた道がありましたら、主をどうぞあなたがそれを憐れみ、愛で包み、慈しみで包んで、そして喜んで使える心を保たせてください。そしてこのしもべのうちに清く見舞いにおいて、父親として歩む揺るがない霊をますます新たにし、そしてもはや誰をもつまずきに導くことはないように、主よ、このしもべを新たにしてください。一人一人を新たにしてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたは罪を犯したゆえに、あなたに捧げる礼拝の喜びを失ってしまったこの旅でのその心を私たちに教えてくださったことを感謝します。旅では罪を犯して、そして罪の実を結び、その後からあなたに捧げる礼拝の喜び、そして賛美の楽しみを失ってしまい、今日この詩篇の51編を通して 自分が罪を犯した後に失ったものを主の前に告白し、神と人の前に置いて、やっとその罪の罠から解放されるその様を見ました。主よ、私たちそれぞれにも、この旅でのような告白をしなければならない、罪許さなされなければならない、その罪の類が誘惑に陥って犯してしまった数々の罪があります。主よ、あなたが許してください。そして誘惑に陥りやすい私たちの思い、心をあなたが救ってください。新たにしてください。私たちの心が誘惑に陥るということではなく、あなたの聖霊で満たされ、聖霊によって突き動かされる心でありますように、私たちの霊が主にあって清められて、血潮によって純粋なものとなり、そしてあなたを賛美して褒め歌い、喜んであなたに仕えることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日この箇所を通して、旅でがずっとずっと苦しんでいたその罪の縄目をほどいてくださり、そしてその罪からのすべての責め、その責めから主よ、あなたが解放してくださる、その恵みを私たちは垣間見ました。主よ、私たちにも同じ恵みを与えてください。そして自分が罪人であることをいつも自分自身で悟り、罪に対して誘惑に対して気をつけようという志をあなたが起こしてくださり、主よ、罪は気をつけるということを私たちが固く守り行うことができますように。でも弱さのゆえに罪を犯したならば、その都度あなたに悔いて許していただき、そしてさらに生きるときは同じ罪の類に陥ることなく、縄目にとらわれることなく、主よ、強く大きくあなたの御前において、あなたの法則で歩むことができますように祝福してください。今日のこの箇所を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。